今週はコヘレトの言葉第一章の一節と二節をまずは朗読したいと思います。エルサレムの王ダビデの子コヘレトの言葉。コヘレトは言う、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい。以上です。先週からこのコヘレトの言葉をですね、ご一緒に学び始めました。まあ、この書には冒頭から今読んだようにね、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しいというですね、なんだこれはと思うような、ちょっとこう、印象深い言葉が記されていることをもうすでに先週見たわけですが、そしてさらにこの書の中にはそういう虚しいという言葉がね、いっぱい出てくるんだということも言いました。ちょっと例えば見てみますが、2章ではね、こんなふうに言われてるんです。2章の1節、私はこうつぶやいた、快楽を追ってみよう、愉悦にも慕ってみよう、見よ、それすらも虚しかった。さらに2章17節、私は生きることを厭う、太陽のもとに起こることは何もかも私を苦しめる、どれも皆虚しく風を追うようなことだ。そして23節、一生人の務めは痛みと悩み、夜も心は休まらない、これまた実に虚しいことだ。まあ、こんな具合にこの書の中にはですね、虚しいという言葉がいっぱい出てくるんですね。最初から最後までコヘレトは虚しいと言い続けているわけですね。まあ読んでるだけで確かに虚しくなってくるような、そういう書じゃないかと思うんですが、実はこの虚しいって訳されている言語、ヘブライ語なんですけど、その言語はヘベルっていう言葉なんですね。単語なんです、ヘベル。でヘベルはなんとこのコヘレトの書の中に38回、12章しかないですから、かなり多いですよね。旧約聖書全体でもヘベルは73回しかないんです。38回ということは半分以上このコヘレトの書の中に虚しいが出てくるってことですよね。まあ、38回も繰り返し虚しいって言ったら誰だって虚しくなるよってね、言いたくなるところなんですが、コヘレト という人が、またこの書が世をはかなむ遠征主義者だと言われる理由が、まあ、そういうところにあると言えるわけですよね。でも本当にコヘレトは遠征主義者なんだろうか、ニヒリストなんだろうか、あるいはペシミストなんだろうか。そこで改めて今日はこのヘベルという単語の意味をですね、確認しておきたいと思うんですね。ヘベルには確かに虚しいという意味もあるんですが、コヘレトが言っている、用いているこのヘベルという単語が全て虚しいと解釈してしまっていいんだろうかということですね。実は前回も見ましたけど、新たに2018年だったですかねに翻訳された聖書教会共同訳っていう新しい本があるんです、聖書があるんですが、その中でこのヘベルは虚しいじゃなくてですね、空って訳されてる。これ 前回見ましたよね。つまり冒頭の先ほど読んだ1章2節は空の空、一切は空であるとなってるわけですね。この新しい訳が虚しいと以前訳されていたところを空と変えたのにはそれなりの理由があるわけですよね。実はこのヘベルという言葉には虚しいという意味の他にも、例えば空虚とか無意味とか無益とか不条理とか皮肉などというね、まあ、これはみんな否定的な言葉だと思うんですけど、そういう意味とともにさらに儚さ、神秘、謎めいたなどの、まあ、抽象的な意味も含まれているんですね。で実はその中である一人の神学者は、特にこのコヘレトの言葉の中で用いられているヘベルは儚さ、言い換えると束の間っていう感じですかね、それを意味してるんじゃないかって言ってるんですね。そしてその理由の一つとして、この書の中のヘベルという単語がたびたびね、風という意味のルーアハという言葉と単語と一緒にこう合わせて使われているんですね、何度もね。それを挙げています。例えば1章の14節にこうあります。1章14節、私は太陽のもとに起こることをすべて見極めたが、見よ、どれも虚しく風を追うようなことであった。この虚しく風を追うようなものってことがね、この書の中に何度も出てくるんですね。この風って訳されているのがルーアハっていう単語で、ルーアハっていうのは旧約聖書の中では息とか、あるいは霊、そういう意味も とも訳される言葉なんですね。まあ儚く消えていくもの、儚いものを意味する言葉なんですね。コヘレトはこの虚しく風を追うようなこととね、ヘブルとルーアハを合わせて繰り返すことで、実は 人生とは儚いものなんだということを言いたいのではないだろうかと、この神学者は言ってるわけです。つまりコヘレトの言葉のヘベルは、儚さ、すなわち束の間という、まあ、時間的に短いことを第一義的に、虚しさっていう意味も含まれてるんですが、第一義的にはむしろ儚さ、束の間という意味を、持っているんじゃないだろうか、そういう意味で使われているんだというわけですね。どうなるかというと、例えば9章9節にこういう一文があります。太陽のもと与えられた虚しい人生の日々、愛する妻と共に楽しく生きるがよい、ね、これはこうなるわけですね。太陽のもと与えられた束の間の人生の日々、愛する者と妻と共に生きるがよいという、そういうことになるわけですよね。わかりますか。虚しいというところが束の間、あるいは儚いという、そういう意味で、意味をですね、変えてみてみるわけで、もう一個ね、11章の9節と10節、ここはどうなの。11章のありますか、9節と10節。ありますね、はい。若者よ、お前の若さを喜ぶがよい。青年時代を楽しく過ごせ。心にかなう道を目に映るところに従って行け。知っておくがよい。神はそれらすべてについてお前を裁きの座に連れて行かれると。そしてその次、心から悩みを去り、肉体から悩みを除け、若さも青春も虚しいとあるわけですが、その虚しいを束の間って言い換えると、若さも青春も虚しいじゃなくて束の間だってことですよね。あっという間に過ぎてしまうってことですよね。この方がどうでしょう、皆さん意味がよく通るんじゃないかと思いますよね、人生はほんの束の間なんだから、愛する妻との時間を大切にしなさい。若い時は束の間なんだから、若者よ喜び楽しめと、こんなふうにコヘレトはですね、人生はほんの束の間であるということを繰り返して、だから一日一日を無駄にするなって訴えてるんだってことですね。ヘベルを束の間って訳してしまうと、訳すとですね、全ては虚しいっていうのは、全てはほんの束の間と訳すことができて、これ印象だいぶ変わってくるでしょう、一章の14節のどれも皆虚しく風を追うようなことであったっていうのは、風、まあ、つまりルーアハを追うように一瞬のことなんだということを言ってることになるわけですね。以前の私たちが今使っている新共同訳のように、ヘベルを虚しいっていう意味だけで読んでしまうと、どうしてもね、コヘレトは常に虚しい虚しいってばっかり言ってるという、そういうふうに読んでしまうので、どうしてもこの新共同訳聖書で読んでしまうと、このコヘレトの言葉は確かに遠征主義者みたいなね、そんなふうに聞こえてくるんですが、そうではないということですよね。虚しいではなくて、束の間、儚いんだという、そういうことですよね。まあ、それで、新しい翻訳では、虚しいじゃなくて、空というふうに訳語を変えたわけです。空という言葉には虚しいというようなネガティブなニュアンスはないわけで、でもちょっと空っていうと、どうしても日本人は仏教の言葉ね、仏教用語の空っていうのありますから、色即是空ってやりましたけど、どうしても それと誤解してしまうがちなところがあると、そういう意味でもないんですね、ここで言うところではね。前回も述べましたが、旧約聖書の時代の平均寿命は30代半ば、短いですよね。70代80代まで生きられる人はほんのわずかだったわけですね。平均寿命が今80を超える現在の私たち日本とかですね、人生というものに対する意識とか感覚が違ってくるわけですね。成人した人が、若者がね、あとどれくらい生きるんだろうか、30倍半ばで、ね、人生が終わるとすれば、旧約の世界において誰にとっても人生はヘベルだと、まさしくつかむ間だ、それよくわかると思いますね。ここにいるほとんどの人がもういなくなってる可能性があるところですね。ちっちゃな子供たちしかいないって感じですもんね、はい。まあ、そのことをとにかくヘベル、ごめんなさい、コヘレトはですね、何度もヘベルという言葉を繰り返す中で、人生ってつかまんだということを強調しているということなんだということですね。しかしそれをコヘレトは決して無意味だとは彼は決して言ってないんですね。むしろそこからどう生きるか、その束の間の人生をどう生きたらよいかということを、コヘレトという人は徹底的に考えてこの書を書いたと言ってもいいと思いますね。実はコヘレトの言葉のこの第1章の後半部分から第2章にかけて、 ソロモンの企てって言われている箇所があるんですね。ソロモンといえば皆さんよくご存知だと思います。イスラエルの前世紀の王様であって、最高の知性と莫大な富を有していたわけですよね。でコヘレトはその最強の国王になり変わって、まあ、なりすましてって言うとちょっと語弊がありますけど、なり変わって、まあ、こんなことを言ってるんですね。第2章の9から11節を読みます。かつてエルサレムに住んだ者の誰にも勝って、私は大いなる者となり栄えたが、なお知恵は私のもとにとどまっていた。目に望ましく映るものは何一つ拒まず手に入れ、どのような快楽をも余さず試みた。どのような労苦をも私の心は楽しんだ。それが労苦から私が得た分であった。しかし私は顧みた。この手の技、労苦の結果の一つ一つを見よ。どれも虚しく風を覆うようなことであった。太陽のもとに益となるものは何もない。富と地位と知恵、あらゆるものを手にしたソロモンはですね、どのような快楽をも余さず試み、どのような労苦をも私の心は楽しんだってもう断言してますよね。まあ、しかし最後には、今読んだところの最後には、見よ、どれも虚しく風を覆うようなことであったって結論してるわけです。なんでコヘレトって人はこのソロモン王のふりをしてね、全ては虚しいヘベルだ、全ては束の間だと語るんだろうか。まあ、実はその答えはですね、このイスラエルの歴史の中に隠されていると言われてますね。ソロモン王様っていうのは紀元前10世紀ぐらいにイスラエルを統治した、まあ、最大の王様なんですけれども、そのソロモン王様に象徴されるイスラエル王国の繁栄はやがて時を置かずしてもろくも崩れ去っていった。もう皆さんよくご存知だと思います。ソロモン王が退位すると、その後から国は真っ二つに分かれてですね、そしてみるみるみるうちにですね、国力は弱っていって外国から攻められてきたりして、やがて北王国が滅ぼされて、さらには南の王国ユダ王も、バビロニア帝国によって滅ぼされてしまう。これ旧約のね、一つの大きな歴史の一つですけれども、もろくも崩れ去る。イスラエルの民は国家、民族、魂の拠り所の神殿も、大事な土地も財産も、そして愛する家族でさえも、ありとあらゆる確かなものを全て失ってしまった。考えただけで大変なことですよね。輝かしいソロモンの栄華も振り返れば儚く束の間であった。その束の間、つまりヘベルということをソロモン王がつぶやく最後の結論が、どれも皆虚しく風を追うようなことであった。その言葉によってコヘレトはここで示してるってことなんですよね。ソロモンを持ち出したのは最も栄えた王様であるから、あの王でさえも、あのソロモンでさえも、その後儚くその繁栄もですね、失ってしまったではないか、虚しいんだってことですよね。どれほど力と富を有していても、どれほど高邁な知恵があったとしても、結局全ては束の間で消えてしまったんだ。そういう意味ではソロモンは最盛期の王なんですが、このコヘレトの書の中では満たされない王様としてね、描かれているんですね。ところでなんですが、このイスラエルの最盛期の王様ソロモンについてはイエス様も言及している。どこだか皆さん ご存知だと思うんですが、山の上の、ね、説教の中で、山上の説教の中でイエス様は弟子たちにソロモンについてもこう語っているんですね。マタイによる福音書の6章の27から30。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらなことではないか。信仰の薄い者たちよ。有名な言葉ですが、皆さんもねよくご存知のところだと思うんですが、ここでイエス様は栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかったと言ってますよね。衣服や食べ物のことでだから思い悩む必要はないんだって人々に今を戒めてるわけですけど、野の花が美しく作られているように人間もみんなね等しく神様の恵みを受けている存在なんだって説いてるわけです。そしてこの野の花についてはイエス様はまたもう一つ大事なことをここで語ってるんですね。それは 今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草って言ってますよね。つまりこれ野の草の命の儚さ、束の間の命っていうことを語ってるわけです。つまりヘベルがここにも出てくる。イエス様、明日は分からぬ儚い命の野の草を指さしてですね、思い悩むのはやめなさいって説くわけです。思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。この寿命っていうところをヘベルって例えば置き換えてみるとね、思い悩んだからといってヘベルをわずかでも伸ばすことができようか、ピンときますよね。伸ばせないってことですよね。束の間なんだっていうことですよね。思い悩もうが悩む前が人生はヘベルなんだ。コヘレトがソロモンの名を借りて、全ては束の間だ、ヘベルだと語ったことを、実はイエス様もここで語ってるってことですよね。つながってるってことですね。人生はヘベルだけれども、束の間だけれども、その命をイエス様は少しもここで否定的に考えてはいません。むしろ何よりも美しくかけがえのないものとして考えてらっしゃるわけですね。明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださるってはっきり言ってますよね。だから束の間だ、それは現実ですが、しかし神様の素晴らしい恵みがそこにあるんだってことですよね。イエス様がソロモン様のことをここで持ち出しているのは、間違いなくイエス様もコヘレトの言葉を読んでいたし知っていたからに違いない、まあ、旧約聖書ですからね。イエス様は地上に来られた時にはもう旧約聖書ありましたから、それを読んでいたに違いない。まあ、異端の書とすら言われる旧約聖書のコヘレトの言葉なんですけど、新約聖書のイエス様の教えと深いところでつながっている、これはなかなか驚きではないかと思いますよね。そういう意味ではコヘレトの言葉はイエス様が語った教えと全く同じ、まさに聖書の真理を教えているということが言える。そういう意味では決して異端の書なのではないと、まあ、そう言われた時もあったわけですので確認しておきたいと思うんですね。では人生は束の間である、まあ、そう繰り返すコヘレトは、じゃあその束の間の人生をどうやって生きるべきかと説いているんだろうか。第5章の17節でコヘレトはこんなことを言っています。5章17節、見よ、私の見たことはこうだ。神に与えられた短い人生の日々に飲み食いし、太陽の下でロープした結果のすべてに満足すること、幸福で良いことだ。満足することこそ幸福で良いことだ。それが人の受ける分だ。ここでコヘレトは、短い人生の日々に飲み食いし、太陽の下でロープした結果のすべてに満足することこそ幸福で良いことだって言ってますよね。まあ、ロークはともかくとして、飲み食いすることをここで進めてるんですよね。満足しなさい、それは良いことだ。ある人にとってはもしかしたら、なんかあんまり聖書らしからぬ記述だと思われるかもしれませんけど、まあ、しかしこういう言い方はこのコヘレトの言葉の中で何度も出てくるんですね。何度もコヘレトは食べよ飲めよとけしかけるようにして、それが神様の賜物だとすら宣言している。ちょっとこれも読んでみますが、2章の24と25と3章の12、13節読んでみますね。まず2章の24、25、人間にとって最も良いのは飲み食いし、自分の労苦によって魂を満足させること。しかしそれも私の見たところでは、神の手からいただくもの、自分で食べて自分で味わえ。さらに3章12節から、私は知った、人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生を送ることだと。人誰もが飲み食いし、その労苦によって満足するのは神の賜物だと。ねえ、これ他にもありまして、コヘレトの言葉の中で飲み食いがもう ある意味こう賛美されているようなね、飲み食い賛美するなんてね、なんか享楽主義者みたいだって今度は取られるがちことがあるわけですけど、聖書の中にね、こんな卑近なことが書かれているんだろうかとね、驚く人もいるわけですが、まあ、そこまで飲み食いを賛美するコヘレトは一体何を言いたいんだろうか。どうせこの世はヘベルで束の間なんだから、飲めや歌えのどんちゃ騒ぎした方がいいってね、そう進めているんだろうか。そうだとすればコヘレトは確かに虚無主義者であって、また享楽主義者だということになるんですが、もちろんそうじゃないわけですよね。コヘレトはどうせヘベルだからじゃなくて、ヘベルだからこそ飲食を楽しもうと進めてるってことですよね。呼びかけてる、まあ、飲食、飲み食いっていうのは、まあ、いわゆる食事ですよね。食事は非常に日常的なことです。日常茶飯事ですよね。コヘレトがことさらに飲み食いを賛美しているのでね、 なんとなく私たちはどんちゃ騒ぎの宴会をイメージしてしまいがちですけど、彼はそんなことを言いたいんじゃなくて、享楽にふけることを勧めているんじゃなくて、日々の飲食を楽しもうと言ってるわけです。どうでしょう皆さん、私たちは普段食事がことさら楽しいと感じることあるでしょうかね。まあ美味しいもの大好きって人はいるかもしれませんけどね、ことさらにそれを喜びとして毎回の食事をね楽しんでいると言えることはあまりないかもしれませんよね。まあ、しかし人生がヘベルだってあっていうことを心から思えば、日常の食事ということでさえも最高の喜びとも、あるいは感謝ともなり得るってことですね。特に大きな病気をしてね、命の危ないというような体験をして、そこから回復したっていう、まあ、そういう体験のある人はそのことがよくお分かりになるんじゃないかと思いますよね。日々のその食事一つ、それはもう本当に素晴らしい、感謝すべきものだ。人生は短いものです。限りがあるものですけれども、限られているからこそ、束の間であるからこそ意味があるんだと、まあ、コヘレトはそういう意味で逆説的に教えているわけですね。飲み食いを賛美する言葉は決して享楽主義から出たものじゃない。そのことに気づけば、まあ、飲み食いというごく日常的な小さな幸せが神様の賜物であって、喜びと感謝の出来事だということが改めて分かるのではないかと思います。クリスチャンはよく食事の時に祈るじゃないですか。こういうことなんですよね。そういう思いがあるからこそ、神に感謝して食事をいただくってことです。普段の毎日の朝昼晩、もっと食べる人いるかもしれませんが、その時に神にちょっと祈る、それはもう本当に人生がヘベルだってことをよく分かるか、知っているからこそ、食事を心から喜び感謝していただくということですよね。もちろん飲み食いだけではないです。人生はヘベル、束の間だと思えば、日常の小さな出来事が全て神の恵みだということが分かるんじゃないかと思いますよね。そういうことを私たちは普段忘れてしまうと、いつも不平不満、あるいは絶望的な思い、暗い言葉、そういうものでいっぱいになってしまうことがあるんじゃないかと思いますよね。でも例えば自分の人生が明日終わるかもしれないとしたらどうでしょう。明日を生きられるかわからない者にとって、今日今を生かされている喜びは格別ですよね。その今日という日は神様から与えられている恵みなんだ、恩寵なんだってことです。コヘレトが最初から最後まで何度もヘベルを繰り返すのは、人生がヘベル、束の間だという認識においてこそ、日常の小さな喜びがかけがえのない喜びだということがわかるからなんですね。だからしつこくヘベルだヘベルだって言い続けてるってことですね。そしてその喜びが、いや人生そのものが神様から与えられている恵みであるということを、コヘレトははっきり伝えたいからこそ繰り返す。神の恵みは私たちの日常の中にすでに豊かに与えられている。まあ、残念なことに多くの人がそのことに気づかないまま生きているのじゃないかなと思いますよね。いや私たちも忘れてしまっていることがあるかもしれない。失って初めて分かる日常の大切さ、まあ、そこにコヘレトの言葉、そして聖書の言葉のメッセージがあるということですね。まあ、このメッセージを心深く受け止めて、今週も歩み続けていきたいと思います。お祈りをいたします。